空に浮かんだ月の膝に怪しく光る
宮崎ウイのナイトウィウィザード皆さんウィザースナイトウィザードジアニメーション司法エリス役の宮崎ウイです。この番組はアニメナイトウィザードをもっともっと楽しんでもらうために宮崎ウイがお送りする萌え系と思わせて萌え系な番組です。さてナイトウィザード G アニメーションいよいよ最終回がオンエアされました、他の地域の方はもしかしたら見れてないかもしれないんですけどもどうでしたか。最後ハッピーエンドでしたね。なんかいろいろ失ったものもあったけどでもいいハッピーエンドだったのではないかと思います。私は最後のセリフを言い終わった時にもう涙がうるうるっとしました。それはでもみんな役者さんも同じだったみたいでぐるっとしました。13は短いね。でも濃密なお話だったと思います。さて今回はですねいっぱい質問できる監督さんが来てくれています。ナイトウィザードに関するいろんなことを聞いちゃいましょう。それでは行きましょう。おじさま今週もナイトウィウィザード始まります。宮崎ウイニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザード ジ アニメーションオープニング主題歌紅。 5TV より発売中。改めましてウィザース宮崎ウイです。ここで素敵なゲストの方をご紹介しましょう。テレビアニメナイトウィザード ジ アニメーション監督の山本雄介さんです。
どうも、監督の山本です。
いらっしゃいませ。やっとやっと本格的な番組になってきました。監督さんは聞いてくださってるんですよね。
全部ではないですけど、はい、結構面白くてかスタッフも結構ですね、はい、ハマってる人が多くて、
あ、嬉しいです。
ちょっと、はい、名前は出せませんけど
そう、あったかいんですよ、ナイトウィザードのスタッフさん。なんか監督もアフレコ現場に行くとウィザースって言ってくれたりとかして、
あれね、
ね、
恥ずかしいですよね。
そう、
なんかいい年こいて
嬉しいです。通じ合えた瞬間でしたね。
ウィザースってフレーズがいいですよね。
あ、なんかそうですか。
これは誰が考えたんですか。
リスナーさんに応募をかけまして。
へー、
そうなんです。
なるほど。
選んだんです。私ウィースってよく自分の持ち挨拶なんですね。
あ、なるほど。
はい、それにちょっとかけて、はい、ナイトウィザードの、
へー、はい、よくできたタイトルですよね。
あ、ありがとうございます、ね、
はい
そんなわけでですね、早速じゃんじゃん監督には聞きたいことがたくさんあるので、
はい、
攻撃を仕掛けたいと思います。
はい、
一番最初なんですけど、私に初めて会った時の印象なんかどうでしたか。
ですね、これが正直なこと言うとですね、
はい、
オーディションの時とかって、はい、あんまり役者さんの顔見てないんですよ。
はい、
本当に声だけ集中してて、
はい、
それと、あとアフレコの時も実はあまり役者さんが見れない位置にいて、
うん、はい、背中向けてますもんね。
そうなんですよ。それとあとモニターは自分もずっとモニターを見ているので、
はい、
正直最初のうちは誰がどなたなのかわからない状況であって、
そうだったんですか。
だんだん、あ、これがクレハをやってる人なんだなとか、
はい、
あ、どうもこの人はエリスさんらしいなみたいな、
はい、
そんな感じで、だから通路でほら、はい、ね、こう僕がタバコ吸ってる時にこう、
はい、
あの人はどうもエリスさんらしいという感じなのでだからあんまり第一印象っていうことはっきりしたことはないんですけど、うん、
はい、
なんか黒っぽい服を着た人だなみたいな、
そうですね、
そんなイメージぐらいですかね。
うん、毎回そうですね、結構モノトーンの色を着ていました。
あ、それはやっぱりなんかその作品の、うん、
はい、
その話数の雰囲気とかに合わせ
る
とか。
ありましたよ。一番最終回は白い衣装で行ったんですけど、やっぱ最終回なので、
うん、
ちょっとなんかおじさま色を意識して、
おじさま色、
あ、バラの色を意識して行ったりとか。
あ、
いや、ました。
なんかそんな感じしてましたね。結構皆さん、うん、自分の役のイメージに合わせた服、
はい、
結構宮崎さんに限らずチョイスしてるのかなっていうふうには、
うん、そうですね、
さすがにね、
うん、
佐藤さんが美国服着るわけにはいかないけど、うん、
うん、 でも割と現場でも赤黒が結構多かったですね。
ああそれはいいですね、うん、あの、うん、口さんがおっしゃってたのは、はい、ナイトウィザードのイメージカラーは赤と黒だっていう風に、うん、赤い月で、はい、夜でみたいな、
うん
うん、のことをおっしゃってたんで、
ね、嬉しいです。
今日も赤黒ですね。
赤黒です。今日もちょっと赤い月をイメージして貼ってみました。
あ、うん、なるほど、
はい、じゃあもう一つなんですけど、
はい、
山本監督はテーブルトーク RPG やられたことありますか？
ありますよ。
あ、あるんですか？
はい、だから、このアニメ業界に入った時に先輩とやったのが1回、はい、でその時はあの、まあ、先輩がゲームマスターやったんであんまり面白くなかったんですよ、はい、だからその1回きりになったんですがあのナイトウィザーでやる時に、うん、もう菊池さんご自身にゲームマスターやってもらうっていうすごく贅沢な、はい、ちょっと不安の方からするとかなりね、はい、あの羨ましがれるんじゃないかなと思うんですけど、うん、その状態で2回やって、面白かったですよね。
それはアニメが始まる前ですか？
アニメを始めよう、じゃあまずゲーム体験してみたいですっていう風にお願いしたら、じゃあやりましょうっていうことでトントン拍子に、ハルフィルムの会議室で
、そうなんですか。
ただちょっと残念なことに、うん、自分はあのなんていうかお話を作ったり、はい、あの演出したりする側は裏方の人間なので、
はい、
自分で役を演じるっていうのが
す,、ね、
すごく照れくさくてですね、
うんうんうん、
自分で作った役になりきって、
はい、
みんなやってるじゃないですか、
はい、
自分だけどうしてもついていけないというだからあの藤崎さんとか変ですよね。あのなんでこの人はこんなに役になりきって喋れるんだろうとか、金子プロデューサーもそうだし、
うんう
ん、みんなすごいなと思う。なんか自分だけちょっとこう照れながら
わかりますよ。
だから、うん、でもまあゲーム自体はすごく、うん、あこんな面白いもんなんだっていうふうに、思いましたね。
監督ともやってみたいですね。
うわ絶対それはいやついていけないような気が。
大丈夫ですよ。
そうですかね、
うん、ぜひやってみたいなと思います。
あそうですね、
うん、
はい、
そう私一番聞きたいことがあって、
はい、
監督があのナイトウィザードを通して一番好きな話数って何話ですか？
うん、またそれ答えづらいよ。まあよくやっぱ聞かれるんですけど、やっぱり全話数がそれぞれやっぱり、
うん、
あの意味があって、特に13本しかないから、
うん、
どれも欠かせない話数っていうふうに思っていて、
はいはい、
うん、であと監督の立場としては、
はい、
全部見てくださいっていうやっぱ言わなきゃいけないところもあったり、
はい、
まあそれでもそれだと答えにならないので、
はい、
でも何話でしょうね、
うん、私は11話です。
ああ、
はい、
あなるほどね、
うん
うん、どの辺が
なんか11話は
どの辺がクソもないか
こうエリスちゃんの孤児院でのこう、うん、謎が明かされる回で、
あ
結構エリスちゃんがどん底まで行くじゃないですか。
来ますね、ま
あ、11、12話を通して、
うん、
あそこが結構好きで、
うん、
自分ももし記憶が嘘だったとかなったら、うん、どうしようとかいう恐怖があったりとかして
正直やっぱりすごく心配したんですよ。
は
あ、あのエリスは最初すごく前向きな明るい女の子っていうところ で,、
うん、
でそういうキャスティング、まあ、イメージって、
はい、
まあ、あのちょっとあのオーディションに怪しいセリフもいくつか
ありましたね。
ありましたよね、
はい、
暗いセリフもあったけど、
うん、
でもやっぱりベースは明るい女の子っていうところでキャスティングしたので、
はいはい、
心配したのは後半でエリスがすごく埋没していくんじゃないかなっていう、うんうん、感じで、そこを宮崎さんがどう乗り切るのかなと思ってたんですけど、うんうんうん、全くそうですね、あの心配は全然いらなかったなという、逆に暗い芝居でまたねさらになんか、はい、うん、ひょっとしてものすごく暗い人なんじゃないかなっていうふうに
あ監督は見抜く力がありますね。
うん、そうですよね。多分見た目と違う全然真面目ですよね。
はい、
はいって
監督がそういう風に言ってくれたのがすごい嬉しかったです。見る目あるなこの方はと思いましたよ。
またそういう、あーなるほど、はい、すごく毎回練習というかかなり台本を読んできてますよね。
はい、はい、
絶対
あの台本、ま、もらった時に読んで、でいろいろお家でこう自分なりに解釈して演じるじゃないですか、で寝る前とかにいろいろ、いやあのセリフはきっとこういう意思でイリスは言ってるんだとか、
うん、
寝る前にいろいろこう浮かんできたり考えちゃったりとかして眠れなくなっちゃうんですよ。
なるほど、
はい、
あのさっきの第一印象とそうですね話が近いかもしれないけど、
はい、
役さんの中で一番宮崎さんが、はい、エリスあの 役と全然イメージが一致しない感じがしていて、
はい、
あのまあ皆さんもちろん とても上手い人ばっかりなんですけど、うん、やっぱり話してるとこの人がやってるんだなって感じがするんですが、はい、宮崎さんだけはですね、はい、本当にエリスをやってるのかなっていう喋ってるとこ実際目に見ないっていうのもあるし、
はい、
なんでしょうね、なんか乗り移ってる感じがすごくするんですけどね、うん、
でも自分でも演じていてこれだけなんか宮崎ういは宮崎ういでエリスはエリスちゃんとこう分けたのが初めてだったかもしれないです。どっかしら宮崎が入ったりとかするんですけどエリスに関しては本当にエリスはエリスだったので、
やっぱもともとは全然違う、まあ
そうですね、
まあ違うキャラクターですよね、
うん、
やっぱり、
うんうん、
だからこのラジオ聞いてても、
はい、
面白いのはやっぱりエリスがこれをやってるんだっていうところがおかしいですよね
、はい、
うん、意外というか、はい、
うん、嬉しいです。あとはですねアニメが最終回を迎えたところもある、
うん、
みたいなんですけど、はい、どうでしたか最終回を迎えるにあたって。
いやーやっぱり13本っていうのは、はい、自分13本のシリーズやるの初めてなんですけど、
はい、
やっぱり早いなと思いましたね。
うん、良かったですね、
うん、労力的には多分半年、まあ、26本とか作るのとさほど変わらない気はするんですけど、やっぱり、うん、アフレコが13本で終わっちゃうっていうのは非常にあっけないですよね。
ですね。
やっぱりもっともっと やりたかったなっていうのはありますよね、
はい、うんうん、なんか私も役者側としてはこんなにスタッフさんと仲がいい現場って本当になくて、なんかいい現場に本当出会わせていただいたなと思って本当監督さんにも感謝の気持ちでいっぱいなので、
なんか普段のすごく固いトークに、はい、なってませんか。
私ですか、
ええ、
あそうですか、一応なんかやっぱ監督なのでね。
いやいやいやあんまり、
そうでも本当にずっとね感謝をすごく言いたいなと思っていたのでこういう場が与えられて嬉しいです。
こちらこそ、
はいはい、さて監督にはですね普通歌がたくさん届いているので早速ご紹介していいですか。
はい、
ウィザードネームマーさんからいただきました。ありがとうございます。ういちゃん、そしてゲストの山本監督、ウィザース。
ウィザース。
毎週アニメ、ラジオともに楽しませていただいています。以前にナイトウィザードのアニメのホームページに載っているインタビューに、今まで萌えアニメを全くやったことがないと書かれていましたが、エリスや他の女性キャラがどれも可愛らしく魅力的に描かれていて、炎の萌えだけではなく確かに萌え萌えな萌え系な部分もしっかり描かれているように感じます。それにいろいろと細部にわたってのナイトウィザードのこだわりがあるそうですね。よろしければそのこだわりとしてアフレコの時に注意してやっている点、エリスのキャやクレハのハワの意味や他のキャラに対してのこだわり、また未経験な萌えアニメに挑戦する上で参考にしたり気をつけた点などなど語っていただけると嬉しいです。あともしよければアニメオリジナルキャラのヒロイン司法エリスとしてウィさんを選んだ理由や決め手になったポイントなども教えていただけたら嬉しいです。ちなみに以前ゲストで来られた藤崎先生はエリスのキャラ作りに思いっきりウィさんを反映させていると言っていました。そうでしたっけ。では
だから全然違うような気分
ではこれからも素敵な作品楽しい放送を期待しています。ではというお便り読ませていただきました、
はい、
どうですかこだわりとか。
こだわり、
はい、ナイトウィザードへのこだわりだ、ここはこだわったみたいな、
バランスですかね。原作を知ってる人にも、
はい、
知ってる人の期待も裏切らないように、
はい、
原作のあの部分は抑えよう、この部分は抑えようとやりつつ、
うん、
でも初めて見る人も、
はい、
見て、
うん、
あんまり原作に寄りすぎてしまうと、
はい、
13本しかないし、
はい、
毎回30本しかないから、
うん、
どうしても説明がばっかりになっちゃって、
うんうんうん、
その説明が入れられるとするともう、うん、初めて見た人はついていけないものになるし、
はい、
その辺どこまで両方の人に楽しんでもらえるように作るかっていう部分とかはやっぱり考えましたかね、はい、あとこだわりか、う
ん、あれですよキャとハワとか、
うん、こだわり、結果的にこだわることになりましたね。
こだわってましたね、
うん、っていうか、うん、やっぱりどうしてもキャって反射的に出てこない ですよね役者さん。どうしても、はい、台本を読んでるわけじゃなくやっぱり自分の言葉にして言うわけだから、
はい、
だからそれを無理やりこうねじ曲げて、
うん、
やっぱりキャでハワでっていう風に、はい、結構ひどいなと我ながら思いながら、
うん、でもあの作品通して見てるとやっぱりそのキャラクターが立つっていうか、うん、キャラの個性になってて、あ、なんかこだわっていて正解だなとやっぱ思います。
最終回を見てもらえれば分かるんですけど、はい、最終回でやっぱり印象的なところでキャって言って、はい、印象的なところでハワっていうようには
すごいハワハワ言ってましたよね。
ハワハワ言ってましたね。うん、
そう佐藤里奈ちゃんにごめんねいいところでって言われました。
え
いいシーンでハワって言ってたから
逆にあれがいいと思うんですけどね、
うん、あでも
クレハらしい、うん、クレハがちゃんと帰ってきたんだっていう感じがすると思うんですけど、
ねはい、すごいあのさっき監督もおっしゃってたんですけど、あのなんだろう本当に話数ごとに無駄がなくてなんか、うん、これだけしっかりストーリーが描かれてるのもあんまりないかなと私も思ってるんですけどね。
無駄がないというかあの、うん、やっぱりあのどんどん詰めていかないと入らないっていうところで、
はい、
どうしても、うん、吟味していくとそうなっちゃいますよね、うん
はい
うん、
あとあの意外だったのが監督は萌えアニメをやったことがないと。
そうですね、あの萌えだけのアニメっていうのも中にはあるじゃないですか、
はい、
そういう仕事が不思議と来ないのとやっぱり、うん、あと自分自身が実は萌えってよくあの分からない
いいと思いますよ、
うんうん、あの普通に女の子を可愛く描くとか、
うん、
男の子をかっこよく描くとか、
うん、
そういうのは仕事としてやりたいし興味はあるんで、
うんうんうん、
だからそれはやっぱりナイトウィザーでも自分ではこういう女の子がいいなと思うとか、
はい、
こういう女の子だったら嫌われないだろうとか、
うん、
そういうのは考えてやってますけど、うん、でもあの本当に萌えアニメが好きな 人にとってどう感じるかはちょっと自信がないですね、うん、やっぱりエリさんちょっといい子すぎるかもしれないと
か、うんうん、でもなんかすごく私は見ててなんかリアルだなと思いましたけどね。
リアルですかね、
うん、リアルな人間の子だって思いました、
う
ん、
でもやっぱこういう、うん、あの一番実は、うん、あのこの作品に難しかったところは、
はい、
エリスってキャラクターをどういうキャラにするか、
うん、
それだけはもともと原作にない、
はい、
アニメで作らなきゃいけないっていう部分だったんで、うん、本当に悩んだんですよね、
はい、
それで一月ぐらいみんなでああだこうだ前別の場でも話しましたけど、
はい、
最初はあのすごく悪い女の子にしようっていう話があって、
はい、
7つの悪徳を持つ女の子弾を1個売るたびにいい子になっていくっていう、でもそれは嫌だなって思ったんですよあの申し訳ないけどそれは逆にあの、うん、どんどん悪い子になっていくってわけではないけれども、
うん、
いい子からスタートしましょうっていうふうに、
うん
うん、してどうしようかなとで、うん、なんかモチーフが欲しいなってとこで、
はい、
あの古典の品越さん、
うん、
いいんじゃないかなと、うん、読んだことあります？
ありますよ。
あ本当ですか？
はい、
はい、あ読みました。この作品のために読んだりしました。
いやあの品越おじさんは幼稚園とか小学生の時に図書館で
本読むんですね。
読みますよ
素晴らしい。
なんてこと
を。品越さん面白いですよね。
面白いです、うん、
これやるためにまた読み直して2、うん、2回3回読んだんですけど、はい、今読んでも面白いな。
なんかそういうのがいいですよね。本当に実際に存在するものだから品越おじさんも。あの私ファンの方がイベントとかやるときに白いバラ送ってくれたりするんですよ。
あ
素敵で皆さん
いいですね。
ね、うん、名前は明かさないって言って名前書いてなくてい
いですね。
そう私もなんかちょっとエリスを体験してるみたいな気持ちになって、
うん、いいおじさまだといいですね
そうですね、
うん、
うん、といいと思うんですけど
エリスのおじさまはちょっと悪い人でしたからね。
そうですね、
うん、
でもなんか私結構最後この人がおじさまっていうのは途中で聞いていたんですけど、
うん、
でもおじさまがああだったとは思わなくて、
うん、
すごいちょっと予想外でした、
うん、なるほど、うん、途中何話ぐらいで知ったんですか。
5話6話ぐらいですか。
あじゃあ結構真ん中ぐらい。
真ん中ぐらいで
役者さんそういう場合にそれを意識してやっぱ演技していきます、うん、
いやあまり気にしないで演じるようにはしました。うん、うん
まあ、エリスに関してはその方がいいかな
と。そうですね、
ね、あの、うん、なるべく 全くエリスと同じ状態でやってもらえるといいなとか、
うん、そうなんです
ね。
私もなんかだから知りたくなかったんですけど、
うん、
本郷さんがポロポロと言っちゃって、っていう。でも良かったです、したことで。
そうですね、結果としてはね、う
ん、はい、
う
ん、そんなわけで話は尽きないんですけれども、 いいですか。行きます。ウィザードネーム犬猫っちさんからいただきました。ありがとうございます。ウイちゃん、監督さん、伊福部さん、いざーす、
いざーす
テレビアニメナイトウィザード毎週楽しみに見させていただきましたが、終わってしまいましたね。ぶっちゃけ言ってしまうと、こちらのメールを書いている時点では放送は終わっていないのですが、エリス的なハッピーエンドを迎えることができたのでしょうか。心配です。ハッピーエンドでなかったら自分はエリスに代わって監督を恨んじゃうかもしれません。ハッピーエンドであることを祈ります。この質問にはいかイエスでお返事してくださいね。よろしくお願いします。きっと大丈夫ですよね、監督。
そうですね、はい
はい、
ハッピーエンドですよね。
ハッピーエンドですね。
そういう意味では多分なんか みんなの予想を別にこう、
はい、
特に裏切りもせず、
うん、
みんなが望む通りの終わり方に。
そうですね、
うん、
平和的であり謎でもあり、
うん
うん、
でもエリスはなんか最後に幸せにはなるけれども、うん、やっぱ何かはちょっと失っ、ちょこっと2つぐらい失って終わるかなみたいな、
はい、うん、
まあそういう終わり方ですが、はい、きっと見終わった後で、
うん、
まあ後味は悪くないんじゃないかなと
思いますし、はい、
やっぱそういう終わり方にしたいなと、
うん、
それを最初から菊池さんとか、
はい、
藤崎さんとも話してて、
はい、
でまあ多分そういうところに着地できてるんじゃないかなと思います、
うんうんうん。なんか本当に最後の最後はこう言っていいのかわかんないけど、こう力をなくすことがちょっと切なかったです。自分ももうウィザードじゃないんだなとか思ったら結構切なくて。
そっちの方が切ないんですね。
切なかったです。
力欲しかった。
欲しかった。
うん、なるほど。
なんかまたアイソフォール痛かったと思って。
ああ。
なんか普通の女の子になったんだなと思って。
いやでもやっぱり普通ではないでしょうね、結局、
うん、
どうやって生活してるんだろうとかいろいろ謎は残りますよね。
まあ
きっとアンゼロットはなんか、まあ、面倒見てくれてるんだろうなとか思うんですけど、うん、
あのマンションおじさまがお金払ってくれてたんですもんね。
そう
ね、どうするんですかね、
マンションあれ誰の権利に渡るね、誰に権利に渡るんでしょうね。
ね、
ジー、ね、
メンとかに来られちゃうんですかね。
ジーメンえマルサとかそういうことですか。
そうそうそう、
あなるほど、
うん、ちょっとそんな展開も想像してもらいつつ、
うん、
本当たくさん言ってもいいですか。いきます。ビザードネーム心ドキドキさんからいただきました。ありがとう。ふいちゃん、山本監督、ウィザース、
ウィザース。
山本監督に質問です。山本監督が印象に残っているシーンやキャラはいますか。あと今回ナイトウィザードは13話で終わりますが OVA というのはありますか、というお便りです。
印象に残ってるシーン、
うん、
まあそうですね、砕けたところで言うとやっぱり、はい、月のスペースシャトルに張り付いてるウサギがすごく好きですが、
ウサウサっていうやつですね、
ね、
うん、
ウサウサ。あとは菊池さんも僕もすごくやりたかったことで、
はい、
宇宙で大戦争をやろうという、
はい、すごかったです。あれは、ね、
土星で艦隊決戦だみたいな、
うん、はい、
あれはちょっとやれて嬉しかったですね。バカバカしさの極致なんですけども、はい、
うん、
宇宙戦艦がいっぱいこう飛んでるっていう絵の中で、
うんうんうん、
でもベルに一撃でやられるっていうなんか清々しい感じな、
うん、でも男のロマンを感じましたよ。
あれはいやそうですね、うん、うまくやれるかなってドキドキしながらやって、
うん、
で結構スタッフが頑張ってくれてですね、
はい、
あ結構いいかもしれないって思っていますけど、
うんうん、
あとはやっぱりいっぱいやりますよね。やっぱ最終12話とか13話あたりの、
はい、
あの辺のちょっと暗い展開というか、
はい、
ね、さよならとか、
はい、
ああいうあたりはやっぱあれはあれでやってて、うん、やっぱり、うん、そうですね、
うん、
ちょっと節水がゾクゾクするような感じもありますし、
しましたよね、
うん、
なんか本当この作品、私がちょっと言ってもいいですか、
はい、
11話で、
はい、
おじさまが孤児院にこう現れてステッキをポンって振るとこあるじゃないですか。
はいはい。
あそこのカット割りっていうんですか、なんか後ろ前横みたいな、すごくやってますね。そう、あそこからゾクッとしてやめてって思って、ね、うん、そこで結構なんか本当背筋がゾクゾクってしました。
そうですね、
うん、
なんであそこまでこう、はい、エリスが一目に遭わなきゃいけないのかっていう、ね、
うん、
わざわざあの孤児院を、はい、の人たちに偽の記憶を植え付けてまでやっててっていうのがね、うん、写真までこう、ね、準備しててというひどいですね。
私なんかあの展開が面白かったのは二段式になってて、なんか1回目はあちゃんとなんだ先生とか存在したんだって思って安心して、うん、あなんかちゃんとエリスさんも子供たちに愛されてたんだねと思っていたらねえ、うん、実はみたいな展開になったので、
ねえ、
うん、かわいそうでした、よりかわいそうでした、
うん
うん、好きなキャラはいますか？
好きなキャラはあの、ね、毎回クレハっていうようにしてるんですけど、
はい、
だからクレハは、うん、なんというかこう作ったキャラこちらで狙ったわけではないんですけど、
うん、
結果的にすごくあのすごく可愛いキャラになったなっていうです ね、 そうですね、うん、あとでもヒイラギはやっぱり自分の中では主人公だと思ってるので、うん、
かっこよかったです。
これは頑張ってやらなきゃいけない、
うん、
演出しなきゃいけないキャラだっていうところで好きですし、あとキリヒトもかなり好きですね、う
ん、本当ですか？私はいつ出てくるのかな。じゃあ次は、
次はアンゼロットかな。
アンゼロット、
あ順番は別にあの好きな順に言ってるわけじゃないです
よ。そうなんですか？
でも結局ね、あのね、催促されたんで言いますけど、はい、やっぱりさっきも言ったようにエリスがこの話のポイントになるので、
はい、
やっぱりエリスを大事にしなきゃいけないっていう意味では、
はい、
やっぱりエリスも好きですよ。
ありがとうございます、ええ、十分です。次もう一回いきますか、次のメール。
はい、
いきます。ビザードネーム濃州大納言さんからいただきました。ウィザーのウィザース山本監督がお見えになるということで質問させていただきたいと思います。初めてこの作品をアニメにしようと思った時どのようなイメージが浮かびましたか？ざっと初めはこんな感じで最後はこんな感じで終わるというような説明をお願いいたします。
あそうですね、うん、イメージはやっぱりあの明かりのイメージ強いですよね。ナイトウィザードは明かりがね、あの、うん、赤い髪の女の子が赤い月をバックにあのでかい銃を構えて、
うんうん、
っていうビジュアルが、まあ、表紙とかにもよく使われる構図ですけど、
はいはい、
やっぱそういうまずあの、うん、普通の制服を着た人たちがなんか怪しげな武器を持ってっていう風なところで、
うん、
結構シリアスな展開がやっぱり思い浮かびましたけども、
うん、
でも菊池さんとお話ししたり、まあ、あとリプレイを読んだりしてる時に、
うん、
あ結構これは明るくいける題材でもあるんだなっていうところで、
はい、
だそこでやっぱりアニメで落とし込むときに考えたのは、
うん、
とにかく最初はあのとにかく大冒険にしようという、
うん、
みんなあの学生服で平気で月に行ったり、
はい、
土星に行ったり、はい、南極に行ったり、
うん、
でかぐやがあるから平気ですっていう、
はい、
あそういうところから、まああのまあ、面白くいけるかなというふうな、
うん、
あんまりだから、ね、無重力とか酸素がないとかそういうのはあんまり気にしないでくださいねっていう感じですかね。
そうですね。
ウサギが出てきても別に全然 OK な、
うん、はい、何でもありですから。
うん、まあね、うん、そう、そうい
う。でもなんかいつも見て思ってたのが、毎回こうステージが違うのが面白いですよね。月に行ったりとか、
うん、
なんかピラミッドに行ったりとか。
そうですね。ピラミッドには行ってないと思うけど。
でもなんかそんなとこに行きましたね。
メガラニカっていうところですね。
は
い
は
い。そうです。
うん、なんかそれも楽しみの一つでした。
そうですね。最初はそういう風な。
うんうん、
まあ言っていいのかどうかわかんないけどタイムボカン的なノリで行こうというふうに考えていて、
うんうん、あともう一つ最後、はいはい、最後言ってもいいですか。ビザードネームマーさんからいただきました。この人いい文いっぱい書くんですよ。ビザース
ビザース
毎週、アニメラジオともに楽しませていただいています。以前にシリーズ構成の藤崎先生がゲストで来られた時にいつもいつまでも制作スタッフが減らないようなことを言っていました。うん、思います。ナイトウィザード・ジ・アニメーションという一つの作品はたくさんの人たちの手によって作られていることを改めて認識させていただきました。 ここで山本監督に質問なのですが、やはり関わる人が多いほど意見がまとまるのは簡単ではないと思います。そこでナイトウィザードのアニメ制作中に起きた思い出話、例えばストーリーのこの部分が全然決まらなかったとか、キャラクターの設定で最初はこうするつもりだったとか、などなど、他にもこの部分のネタはスタッフ身内ネタというようなものなど、いろいろ今だから語れるようなことを教えていただけると嬉しいです。これからも素敵な作品、楽しい放送を期待しています。では、
はい、スタッフが減らないっていうのは、
ギャラリーさんっていうんですか、こう見てくださってる
アフレコの時
のアフレコのスタッフさんがいつも大人数で
減らないですね。
減らないですよ。
そうですね、あの現場からも、現場っていうのは、うん、あの絵を作ってる人たちの中でも、
はい、
ぜひ見に行きたいっていうんで、うん、あの時々やっぱり、来てて結構見てましたね。
ね、
そういう意味では確かにあのいつもあの満杯でしたね、あのブースというか、あっち側の方は、う
ん、だから、はい、私たちもすごくいつも気合が入ってて。
そうですか。
いや、入ってましたよ。気を抜けないって思ってました、うん、それだけ力が入ってるんだなこの作品と思って。
はいはいはい、
うん、
スタッフは本当にあの頑張ってたと思いますね。
ですよね、
はい。
あとなんか身内ネタとかってありました、作品の中で
身内ネタ。
あ、でも、うん、あれですよ、エンターブレインさんのスタッフさんがちょっと参加してましたよね、
はい、
声優さんとして
出てましたね、
うん、本名で読まれてましたよ。
本名、なんか本名の人がそのまま役名っていうの結構多いですよ ね、
ね、
小泉とか。
そう、小泉さんもすごい昇格して
ね、
うん、
実は現場監督も現場監督小泉だったし。
あれ、そうなんですか。
うん、
現場監督って何ですか。
現場監督ってあの8話であのヒイラギにムチをこうパッピッシュやってた、
あれを現場監督って言うんですね。
まあ他に名前の付けようがなかったので、で現場監督だとなんだか分かんないから一応小泉っていう名前が付いてたという。
そう、ボードのところにも小泉って出てて、
出てましたね。
なかなかない
ですね。本当にびっくりしてましたね。
びっくりしてましたよ、
うん、身内ネタ、身内ネタ。
あとあれもそうだって言ってましたよ、11話で木に彫ってある名前がスタッフさんの名前だったりとか。
そうですね、うん、はい、あれはそのまますぐのコンテの方が、
はい、
そうですね。あとなんか秋葉原の看板とかで結構あのスタッフの名前が出たりとかはしてます、
全然
してましたかね、うん、あとそれから身内ネタといえば、うん、そもそもキャっていうのはあれ、はい、藤崎さんの口癖だったりも、
はい、
ね、だから
って言ってました。
あの最初シナリオの時にキャって書いたって、うん、僕もだから役者さんと同じで、
うん、
こんなこと言う女の子はいないんじゃないでしょうかいます、ってここにいますって言われて本当に本人がそう言ってたんで、あ、うん、これはもうしょうがないなと、やるしかありませんねみたいな、
そう、藤崎さんもそのキャっていうのをこだわってたって言って、オーディションでいろんな人見てきたけどキャって言ってくれる人があんまりいなかったって言ってて。
ですね、うん、
でちゃんと言ってくれたから嬉しかったって言ってくれて、
ちゃんと言うかどうかも結構
審査対象だった、
審査対象だったかもしれませんね。宮崎さん言ってましたよね。
はい、言ってました。
オーディションではキャって言ってたんだけど、
はい、
1話のアフレコの時には言わないからあれなんでだろうって
ちょっと変えちゃいました。
なぜですか。
なんかなんだろう、キャってまんま言っちゃうとちょっとなんかこいつ何も考えてない読んでるだけじゃねえって思われるの嫌で、
ああすごい、なるほど、
変えてみたんです。そしたらキャデって言われたんで、あ、そうなんだって、
まあ、
うん、
そうですね、ひどい台本ですよね、
うん、うん、とんでもない、なんかだから普段もキャって言うかなって思ってますでも口癖になるものだって言ってました。佐藤里奈ちゃんもハワって、
あ、うん、今似てましたね、ハワって言い方がまた。
本当ですか。
モノマネは結構得意なんですか。
好きです。
あかりのモノマネとかすごいですよね。
もうあかりちゃんはずっと狙ってて、
なるほど、
そうなんです。あかりちゃんのキャラは最初見た時にこの子は絶対に売れるって思ってたんです。
だから売れたいのか、やっぱり売れるのがメインなのか。
違う、違う。でもなんかこれは人気キャラだなって、もう第一印象でそうだったんですよ。
はあ、うん、あ、エリスはダメだなと、
うん、じゃ
あエリスはパッとしないっていう。
パッとしますよ、もう可愛いなと思いました。
普通でもやっぱ主役がエリスなので、
はい、
エリスを狙うのが普通なんじゃないでしょうかね。
うん、
小暮さんだってひょっとしたらエリスやりたいと思ってるかもしれないじゃないですか。
そうですよ、ね、小暮さんが言ってくださったんですけど、はい、なんか エリスが今季最高の自分の中で萌えキャラだって言ってくれて、
小暮さんが、
小暮さんが
へ
えメールくれたんですよ。
へえ、
ちょっと泣きましたよ。
それはまた新手のなんかいたずら嫌がらせとかそういうんじゃないですかね。いや、わからないですけど。
でも小暮さんのキャラはやっぱり小暮さんが合ってて、
うん、
うん、なんかぴったりでしたね。
うん、やっぱりあかりマンゼロットも、
うん、
これ最初結構早い段階でみんなに言ったんですけど、
はい、
やっぱり元々の小暮さんを出なきゃ嫌だなという話は、うん、でヒイラギはやっぱり柳さん出なきゃ嫌だなというふうな、
あ、そうなんですね、
うん、逆にエリスはまっさらなキャラだから、
う
ん、
はい、
もう本当にあのいろんな人の声を聞いて、はい、一番ぴったり来る人を選ぼうと、
はい、
キャっていう人、
はい、
あとおじさまっていうセリフが、
はい、
結構やっぱアニメでは危険なセリフで、
はい、
どうしてもあのなんかこびてる、
うん、
嫌味な女の子になっちゃうのがすごく怖くてですね、
はいはい、
足長おじさんをやるっていう時点で、うん、おじさまっていうフレーズは必要になってきたんだけど、
うん、
それをちゃんと言った時に嫌味のない人に、はい、人でないと困るなっていうのがあって、
はい、
その辺で思い出しましたけど、
はい、
宮崎さんが好印象だったのは、
はい、
おじさまっていう言い方は嫌味でないなというふうな、うん、多分エリスは実際ああいう育ち方してますけど、
はい、
ある程度育ちがいい、
はい、
あの喋り方とかは上品な感じがいいなっていうふうに言っていて、多分その辺で選んだような気がしてきました。
あ、はい、嬉しい。ちょっと聞きました。
だから普段の宮崎さん全然イメージ違いますよね、
はい、
だからそれがすごくやっぱ不思議で、
うん、嬉しいです。もう私だってこの作品本当にすごく愛していまして、だからこの作品に関われて本当幸せだなって思って。
本当にそう思ってます？
本当なんです。これがまたあの私子供がもし生まれたら子供に見せれるアニメだと思ってて、
あ、
もう本当に本当に本当に宝物な作品に関わらせていただいて、
ありがとうございます、う
ん、本当に感謝しているんです。
じゃあこちらこそ、
はい、
はい、
なんでまたねいつか一緒にお仕事できたらいいなと思っております。
はい、ぜひとも、
ぜひとも。
ダークな、
ダークなの
宮崎さんの
やりたいです
ね。
うん、なんか魔王とかそういう悪者キャラをやってみたいんです。私意地悪とか、
意地悪、うん、なるほど、
そうなんです、うん、というわけで監督さんには、はい、とても長くおしゃべり付き合ってくださいましたけれども、 すごく楽しかったです。これからもぜひこの番組聞いていてください。
はい、
そしてまた遊びに来てください。
はい
お願いしますね。さて監督、ここでお知らせなんかを。
はい、ナイトウィザードの DVD が、
はい
はいはい、今、一巻が発売されています。
そうですね、
これからも順次出ていくので、
はい、
やっぱり見ていただきたいなと、
うん、
はい、
うん、
自分もそうですし、あと役者さんもそうですし、
はい、
あとスタッフのみんなも相当、そうですね、ナイトウィザードに関しては、
うん、
なんというか、全力で作ってますので、うん、まあ、その仕事ぶりを見てもらえればなと、
はい、
監督としては切に思います。
そうですね、
は
い、うん、本当になんかいいアニメだから、こう DVD を見なくてもね、こうビデオで録画してるだけでいいじゃんと思う人もいると思うんです。しかも私も心に残ればいいじゃんと思うんですよね。いいアニメは心に残ったらそんな DVD なんていいよと思うんだけども、でも、うん、この作品はいい作品なので、で綺麗な画面で音声もすごいステレオなんで、うん、
そうですね、オーディオコメンタリーとかもあるしね。
そう
そうですね、
本当にこれはもうなんかビデオテープだとこうだんだん傷んでるからねDVD でクオリティ高いまま保存していただきたいなと思います。
そうですね、
うん、
もしかしたらそれ2期ができるかもしれないし、2期というか
うね、
ナイトウィザード2が
ね
できるかもしれないし、ね、でもエリスの出番はないかもしれない
が、じゃあいいですとか買ってくださいみんなで本当に本当に
あ、そうですよ、エリスは出なくても今度魔王役で宮崎さんが出るかもしれないし、
ぜひぜひ本当に名作だと思うので買ってくださいね、
はい、よろしくお願いします、
お願いします。ということで今回のゲストはテレビアニメナイトウィザードジアニメーション山本雄介監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮崎ゆいの ナイトウィザード、ナイトウィザードインフォメーション。このコーナーではナイトウィザードの最新情報などをじゃんじゃん紹介していきます。ナイトウィザードジアニメーションはテレビ埼玉キッズステーションにて好評放送中です。放送時間の変更など詳しくは公式ホームページ nightwizard.jp でご確認ください。ナイトウィザードジアニメーション DVD 第1巻好評発売中です。初回生産限定版は税別3,800円。もちろん皆さんゲットしていただきましたよね。第1巻には2月に開催されるプレミアムイベントに参加できる応募券も入っていますからね。宮崎ゆいももちろんイベントに出演します。第1巻の DVD を買って2月のイベントでお会いしましょう。 DVD 第2巻は1月25日に発売されます。第2話下がる男世界は狙われていると第3話2つの炎落ちてメガラニカを収録。もちろん今回も初回生産限定版にはテーブルトーク RPG ファンもアニメファンも大満足のスペシャルブック月刊ナイトウィザードジアニメーションがついてきます。初回生産限定版はお店で予約しないと手に入らないかもしれませんよ。そうならないようお店でご予約をお願いいたします。販売元はジェネオンエンタテインメントさんです。初回生産限定版は税別6600円です。続きまして CD 情報です。オープニング主題歌クレナイト、エンディングテーマエリニュエス好評発売中。ナイトウィザードジアニメーションキャラソンシリーズボリューム1からボリューム5も好評発売中。ナイトウィザードの人気キャラクターたちがその思いを歌にしました。オリジナルキャラクターソングとそのカラオケ、オリジナルミニドラマと声優さんのコメントを収録した豪華版です。ボリューム1司法エリス、ボリューム2赤羽クレハ、ボリューム3氷室あかり、ボリューム4ベールゼファー、ボリューム5リオン・グンタ。価格は税込み1,890円。発売は 5PB さん、販売はジェネオンエンタテインメントさんです。以上ナイトウィザードインフォメーションのコーナーでした。宮崎ウイニューシングルは奥井正美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザードジアニメーションオープニング主題歌くれない 5PB より発売中。ナイトウィウィザードもそろそろおしまいの時間です。宮崎ウイにアドベリブで回避してもらいたいシチュエーションはテーブルドッグマンサーの道まで。見ないで。ウィーに答えてほしいロックなクイズは B メールロッキーまで、そのお便りは普通のコーナーまで送ってきてください。メールの宛先はういういあたまーくアニサドと TV まで送ってきてください。さて監督がね遊びに来てくれましたよ。とっても喋りやすい監督で皆さんすごく親しみやすい監督でしょ。シャイな方なんですよ。でももうすごくねアニメに対する情熱が熱い方で、なんかまた山本監督とお仕事できたらいいなと思っています。うん、なんかねほんとみんなお便りすごいたくさんいただいてありがとうね。うん、またまだまだこの番組は続くらしいので、皆さん新しいまたゲストをね期待していてください。それでは今回はここまで。お相手は宮崎ゆいでした。バイバイ。おじさま、次回もまた聞いてくださいね。